どうも、つつんです。今回はですね、りさこさんがちょっと喉の調子が悪くてですね、ちょっと収録はちょっと難しい。声が出ないような、こう、みたいな声。だいぶ治ってきたんですけど、だから声を出すのがしんどくて、2、3日はこう、こしょこしょ声で、もう発声しない。ような感じで過ごしてたんで、まあ治りかけてはいるんですけど、今日は僕の、ソロ収録ということで、何回かね、これまでも、りさこさんの、ソロ収録とか、まあ途中で夜泣きが発生して、後半僕が一人で喋るとかありましたけど、僕がただ一人で喋るのはもしかしたら初めてかもしれないですけどね。はい。で、今日は、まあ前に少し話そうと思ってたあのトピックがありまして、皆さんのその子供時代ってお小遣いとかってこう何かをしたらもらえるみたいな、そういうルールのお家とか、まあそのルールがなくてもこう何かをやればこう景品というかご褒美がもらえるっていうのは聞いたことはあるんじゃないかなと。自分の家がね、採用されてなかったとしても。僕は、なんかお小遣いがもらえるみたいなのはなかったんですけど、漢字検定を、小学生の頃から受けてて、小学校6年生で3級を取ったんだったかな。なんか、頑張ってたんですよ、すごい。で、確かね、3級合格のご褒美が、お小遣いプラス、僕ゲームが好きだったんで、ゲーム24時間券を、確か、要求して、で、中2の時に確かね、漢字検定2級を取ったんですよね。で、準1級はチャレンジしなかったんですけど、2級を取って、その時は確かね、48時間プラス、小遣い5000円みたいな感じだったと思うんですよね。ちなみに2級、準2級は2回受けたのかな ?2 級も2回受けた。1回ずつぐらい落ちてたような記憶がありますね。うん。で、うちの家はお小遣い制度、うちの家というのは、みーちゃんとようちゃんに対してですけど、お小遣い制にはしてなくて、なんか、何々やったらご褒美みたいなのも特にやってなかったんですけど、りさこさん、確かね、りさこさんの同級生、まあ僕も同級生なんですけど、高校の時の同級生のご家庭が、そういうご褒美制をやってて、何かをやったらご褒美もらえるみたいな、お小遣いだったかな?うん。それをやってたんで、じゃあちょっとうちも、りさこさん結構頑張ってくれるんで、あんまりね、この洗い物とか、洗濯物入れる、畳む、お風呂掃除とか掃除とかも、子供たちがやる機会あんまりないんですけど、でせっかくだったら、まあそういうね、家のことをやるっていうきっかけにもなるかなということで、ゲームの時間ですね。うちはゲームは、平日は夕方5時からの1時間。休日は、お昼を食べてから2時間というふうになってるんですけど、何かこのお手伝いをすると、ゲームの時間を増やすチケットをプレゼントしますというのを、8月のね、中旬ぐらいかな。下旬ぐらいかにやり始めました。はい。で、最初って言っても本当第1回目だけなんですけど、もう、こう、ゲームをもっとやりたいと、それを追加する術が与えられたということで、もうお風呂掃除やって何分、洗い物やって何分、洗濯物畳みやって何分っていう感じで、確かなんか1時間分ぐらいチケットをもらえて、で、夏休みは基本その2時間というルールが適用されてたんで、平日でも。だからある日3時間そのチケット使っていつもより1時間多くゲームをするっていうのをやってました。ただ、さっきも言った通りですね、 初回で終わっちゃったんですよ、それが。で、話を聞くと、そのもう、洗い物とかそういうお手伝い自体がめんどくさくて、めんどくさいがもう買っちゃって、やらなくなっちゃったんですよね。だから、ホワイトボードに何々やったら何分みたいなの書いてあったんですけど、もうその一回きりみたいな感じになってしまって、で、まあ、特に、そっから、りさこさんに聞いてみないとわかんないけど、一回も多分、そのチケット、その増やすためにお手伝いするっていうのは、まあ、なかったと思うんですよね。で、最近、この制度が、盛り上がってまして、3日前ぐらいからか、急に、やったんですけど、で、僕知らなかったんですけど、朝ごはんを作って片付けると。そういう、それをやるとね、10分かな？確か。10分かな？10分、20分。ちょっと待ってくださいよ。10分ですね。10分増やせると。そういうふうに。これ僕、実はあんまり賛成してなくて、その朝ごはんを自分で作って用意する、そして用意して食べたら洗うっていうのは別にお手伝いとかそういうことじゃなくて、例えばその休日朝、まあゆっくりしたいですよね、僕もりさこさんも、うん、だから朝ごはんを用意する人がいないから自分らでやってそれを片付けるっていうだけなんで、お手伝いっていう感じじゃないと思うんですけど、まあ僕以外の家族で決めたことなので、で、それをね、まあ、美咲ちゃんにインタビューしましたけど、そんだけやねんと。朝ごはん作って洗うだけやねんと。それだけ10分もらえんねんという、ことを言ってましたね。はい。で、それが、皮切りになって、洗い物、普段のご飯の洗い物とか、お風呂掃除とかをやるようになっていて、お風呂掃除も10分プラスかな、なんかね30分ぐらいはこう自分たちのその面倒くささに打ち勝ってラッキーぐらい、30分も増やせる、これぐらいやって30分増やせるのと儲けもんぐらいの感覚で、こうお手伝いに今勤しんでいるという感じみたいですね。で、その、しかもそれが続いてるんで、チケットもよく獲得してて、今日は増やすねみたいな会話をしてるんですけど、まあ、そこでインタビューしたんですよね、美咲ちゃんに。なんか、で、その最初の頃は、最初は本当にこう、物珍しさもやってみたと。で、その時からやめてしまった。で、今またやり始めたって、そこのこう、変化って何があったんっていうふうに、まあ、今の、言葉のまま聞いたんですけど、で、うーんって言って、なんか、まあ、その、言ってました。朝ごはんのやつは楽勝やねんと。そしたらなんか、他もやりたくなってんと。で、やってみたら意外とめんどくさくなかってんと。ただ、洗濯の畳だけはめんどくさいと言っていて、そう。だから、多分ね、初回は、一気に全部やりすぎたんですよね。嬉しくて、これもやる、あれもやる、つってやっちゃったんですよね。それによって、こう、めんどくさいっていう、かなり大きいめんどくさいというイメージを自分の中に作ってしまって、それで、まあ、あんだけやるんだったらええかなとなってたんですけど、朝ごはんで時間プラスっていう、すごくこう小さな、ことで10分もらえるという、そういうきっかけから、あれ？これめんどくさくないかもという、こう、距離感が分かって、で、自分たちの中で、まあ、あんまりね、そういうことを考えてほしくないんですが、まあ、コスパがいい、お手伝いを選んで、チケットを獲得しているという、感じみたいですね。うん。だから、まあ、ようちゃんがね、今、ちょっと学校、行く行かへん、また2学期も言い合ってるんですけど、自分の中でやっぱり、こう大きく捉えすぎて、それでその物事に対してこう足が向かない、 気がそがれている、最初から気がそがれている状態っていうのは、まあ大人でもあると思うんですけど、ただそういうものをちゃんと、そのありのまま、等身大のまま捉えられる方法っていうのは、おそらくそういう小さな一歩から始まるのかなと。僕はよく子供に体育を教えてたりとか、まあ今ね、大人にサッカーを教えてるんですけど、その時もできるだけ階段を小さくするっていう話は、考え方はすごく意識してて、そう、大きくね、やっぱりまあ面倒くさいとかしんどいとか大変とか難しそうとかね、サッカーだったらゴールを決めることに対してすごくこう大きなイメージを持ちすぎてて、実はシンプルな方法があるっていう、そこから始めていくっていう、特に初心者の人はね、初心者だからイメージが湧かないんですよね。こうやったらうまくいくんじゃないかなとか、これぐらいでも十分じゃないかなとか、今の自分の実力でやっても十分にこのプレイだったらできるみたいなことが、なかなかイメージがまずつかないので、イメージがつかないしわからないから大きく捉えすぎちゃって、でそれで大きく捉えてるから、こうそれに対してこううまくチャレンジできない、ゴールを決めるっていうのはすごい難しいと、まあゴール決めることはね難しいと思うんですよ、相手が守ってるから。でもゴールの決め方があって、今の例えば初心者の入門者の実力でも十分実はゴールを取れる方法があって、でそういうものが分かれば、まあそれをね、ただやるだけというか、まずはそこから練習するっていう、まあ遠くから思いっきりバーンってシュート蹴ってね、ゴール決められたらいいんですけど、そんなことは最初はやらなくていいので、だからまあゴールを決めるっていうことを一回ありのままに見て、ゴールを決めるにはいろんな段階があるし、いろんな決め方があるんだっていうのを分かってチョイスしていくっていうことができて、で、自分とサッカーとか自分とゴールとか、まあ自分とボールとの距離感が、まあそこでやっとつかめる。まあ自分は初心者だけど十分にプレーができるってことは分かるっていうふうに、まあ僕はそういうことを、これから大人になってからサッカーをやりたいっていう人に向けて、少しそういう活動させてもらってるので、まあそこではそういう話をしてますね。うん。だ結構ね、ハードルを高くしすぎちゃうっていうのは、もう本当に子供関係なく大人もやっちゃうんで、まあそこはね、ありのままを見る。できるだけ、だから階段を小さくする。まあ何か物事があるんだったら細分化してみるっていう、丁寧にね、細分化して小さくしてみるっていうのは、あるなと思ってますね。うん。だからまあ別にね、お手伝いしてほしいなとか、チケットせっかく作ったのになとか全然思ってなかったんですけど、まあ朝のね、そういうご飯朝ご飯をね、まあ食パン焼いて、お皿に乗せて食べる。それだけなら、お皿を洗えばね、いいし、もしね、買ってきたパンなら、もう洗い物出ないですしね。だからその辺の、ホワイトボードに書いてある朝ごはん食べて、朝ごはん用意してお皿洗うみたいな風に書いてますけど、果たしてどういうルールでね、運用されてるのかなっていうのは、まあ気になるところでありますね。うんうんうん。まあだから、今後もね、その、何か子供たちがね、物事に、自分が取り組んでる物事を、に、まあ、ぶつかることはあると思うんですよね。だからそれに対してはこう、まあ、大きな壁、うん、難関難問って感じた時にしっかり観察することをまあ伝えたいなと思ってますね。僕とかね、梨紗子さんがその難問に対して見て、いやそれってこういうもんだよなと思って多分答えを言っちゃうってことはできると思うんですけど、でもその答えっていうのは、まあ経験があるからその答えを導き出せるっていうのはあると思うんですけど、まあ子供たちに自分で観察をしてもらって、よく見てもらって、まあこうすればいいんじゃないかなとか、ああすればいいんじゃないかなとか、っていうアイデアが出るように、大きく物事を捉えすぎてるとアイデアは出ないので、いろんな質問をして、子供たちがまあ自分なりの何かね、答えを出せるようにっていう風にできたら いいのかなとは思いますね。まあそんな感じで、そういうこうやっぱり小さなきっかけからでいいんだなっていうのは、子供、まあみーちゃんから教えてもらったし、まあようちゃんにもね、インタビューしたらどういう反応が返ってくるかなと思うんですけど、はい、そういうこうまた子供たちから気づきをもらったんで、あとはね、このルール自体がいいのかっていうのはね、お手伝いに対する、まあ一回やってみようってことでやったんで、僕自身はお手伝いをしたらご褒美がもらえるっていうルール自体は僕はあんまりいいとは思ってないので、お手伝いってそういうことじゃないんで、結局家のことですから、家のことはみんなでやろうよっていうのがあるんで、そこはなんか損得勘定とか交渉とか交換っていうのは、やらない方がいいかなと思うんですけど、でもなんか、面白いきっかけになるかなとか、実際こう、洗い物とかをこうやってみて、ちゃんとできるっていう感覚を得るとか、それによって、まあ、りさこさんがどれぐらい楽になるかとか、そういうのをまあ一回体験してもらうっていう意味ではすごい良かったと思うから、その上でまあ無償でというか、家のことだからということで一旦ルールを、まあどっかのタイミングでは撤廃するのかなと思うんですけど、そうそう。で、これ、そうそう、そもそものきっかけあれなんですよ。ゲームをもっとやりたいよねって子供たちは。だからゲームの時間をなんかこう、本当は無制限にしてあげたいんだけど、ちょっとまだタイミング早いかなっていうのがあったんで、そうそう。そっちが先でしたね。ご褒美ルール面白そうっていうよりは、そうそうそう。ゲームの時間をなんか、どうにかできへんかなというところだったんで、そう、それで、まあ、お友達のところが、こう、ご褒美っていうのをやってたから、じゃあ、ちょっと、それをミックスして、やってみようかっていう、そういう発想でしたね。そうそうそう、そうでした。という感じで、はい、また、うちのね、ちょっと、こう、試してみていることをシェアさせていただきました。はい、また来週は、りさこさんが、来週はね、喉治ってると思いますし、もうネタもね、この話しようっていうのがあるので、これもまた結構ね、ちょっとようちゃんが泣いちゃうと、ゲームの時間守れないとか、ゲームの時間が、その制限時間が終わってしまうと、もう感情がうわってなると、それに対して僕たちがやってることを話そうかなと思ってるので、まあ、それも楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで、今回は僕のソロ回を、配信させていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。